ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバント。はい、どうも、高橋智明でございます。9月、まだ残暑もってか暑いもんね。まあまあまあ、俺ら夏真っ盛りっていうか8月なんだけどさ、それでも通ったって26日だからね、まだまだ暑いね。全然で、ご報告としては、タクシーの2種、営業タクシー免許っつうの、中型普通2種の免許を取りました。イエーイ。すげえ大変だ。なんか俺本当にタクシーの人たち山のようにいて、意外とこう なんだよダメだよ全然って、こうバカにしてた節はあるけど、みんなすげえや。地理とか、勉強しないと2種免って取れないんだね。たっぷり勉強させてもらいました。でも、まだまだこれからさ、なんだっけ、障害者を乗せるための研修とか、あとその車椅子をちゃんとね、上手に乗せるための研修とか、いろいろやらなきゃいけないんだよね。だから、わあ、タクシーって、ちょっとすごいと、あれだよ。こう考え直しちゃった。うん。見直すというかね。ダメなやつもいるんだろうけども、でさ、日々ね、なんかこう考えてることの中にさ、なんか、いろいろ考えたらね、ちょっとだけね、睡眠不足というか、寝つきが悪くな、まあ、もともと寝つき悪い方なんだけど、寝つき悪くなっちゃって、で、睡眠とか、睡眠導入みたいなのが YouTube で検索できるのね。で、そこに雑学って書いてあるの。で、なんたらいいんだろうね。すごい静かな音楽で、BGM もなくて、睡眠導入用雑学。その1、みたいなさ。で、本当にさ、どうでもいいようなことばっかなんだ。で、どうでもいいようなことばっかの中に、なんだっけな。ドラえもんとドラミちゃんは兄弟である。その兄弟の理由は、オイルが一緒だから。で、終わっちゃうのよ。ちょっと待て待て待て待てとか、オイル一緒だからなの？そうなの？ってもう、なんだろう、俺寝れない、ああいうの聞いてると。睡眠導入って書いてあるけどね、全然寝れない。で、いやでもさ、藤子不二雄 F だっけ、 F 藤子、あ、 A と F がいいんだよね。俺あんま知らないんだけど、ドラえもんは藤子 F 不二雄の方だよね。で、やっぱ天才なんだね、思った。そのオイルが一緒って発想にないもんね。要は血縁血が一緒ってことでしょ？違うのかな？わかんないけど、要は血縁者なんでしょ？ほら、兄弟なんだもん。だからオイルを一緒にしているから、ドラミちゃんとドラえもんは兄弟なんだって。もうさ、寝るどころじゃなかったよ。俺もうウィキペディア引っ張ってさ、ドラえもんとドラミちゃんのさ、もうオイルが一緒なことをさ、どう漫画であったのとか思いながら、もうランランとしちゃってさ、寝れたもんじゃねえってさ。いや、まあ、ごめん、マイクぶつけちゃった。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。もちろん来てないよね。来てないです。はい。まあ、本当聞いてんのか、俺の番組、誰か聞いてくれてんのか。コメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。あと、今日も、エッチな話はするんで、エッチな話に耐性のない方は、即刻、違うラジオ番組というか、ミュージックゼロチャンネルには他のね、面白い番組いっぱいありますから、そちらを見て、聞いていただきたいと、各思っておる高橋智明でございますと、この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうもと。まあ、9月はね、もう今年はいろんなところでお祭りがすごかったから、うちの地元も大変だなと思いつつ、多分この1日放送かかってる時はまだだけど、16日ど真ん中だから、16日の時は、まあ、ちょっとみこしの話でもちょっとだけしようかなと、いつものパンパンさんの、やっぱりね、本当に女の人いっぱい聞いてんじゃねえかな、こういうエロサイト。だってさ、これ特集だよ、上がったばっかりの特集が、ソープ場の服装って一体どんななの、勤務時に着用したい客受けの良いドレスとか衣装を一挙公開って、ほら、もうなんか見てるベクトルがおかしいじゃん。これソープ場に向けての記事だもんねあのさ、俺らがどんなエロいソープ場の格好でとかじゃないんだよ。だってもうソープの面接を合格して数日後には初出勤。しかし一つ問題なのが、ソープ勤務の服装はどのようなものを選ぶべきかですよねって。ほら、もう完全に働く側だもん、これ。気をつけてください、ソープのことの服装を間違うと客受けが悪くなるという落とし穴もありますって。そんなこと考える？これからさ、ソープってさ、昭和の俺らからしてみればよ、ヤクザとかなんかがさ、借金の方にさ、おめえ、神さんをソープランドに沈めてやろうかみたいなさ、そういう、なんだ、そういう、なんだ、なんていうのかな、そう、脅し工場に使うようなさ、な、置かないとこでしょわざわざさ、働いて、人のための服装すごくない？でさ、ソープで勤務する時の服装はお店で用意するパターンと自分で調達してしなければいけない2つがあります。まあまあそうだよね、うん、でまあまあ、そのあなたが自分で用意しなければいけなかった時のアドバイスをパンパンさんはしましょうと。すごいよね。もちろんソープランドですからね、そういう遊びに行くわけですから、男性受けが良い服装をチョイスすること、まあまあ当たり前だよね。でその中に抑えなきゃいけないのが4つのポイントがあります。いいですか、女性のこれからソープランドを目指す、もしくはソープランドに就職が決まっている女性の皆さんに今発信してますからね。いるのか本当に。女性らしいワンピースやスカート、そしてエレガントなドレス、でさらに白や花柄、清潔感のある服装を目指してください。ただ下着はティーバッグがマストです。なんでだよ。なんでだよ。普通のエレガントな、なんだ、ワンピースの中のティーバッグ着る必要なくねえか、おい。まあでも、それがウケるんだよね。ね、多くの客は清潔感があって清楚な子を好みます。はい。イメージとしては女子アナ。そうね。女子アナね。それはそうだよね。でまあ、エレガント、まあでもな、でまあチープや下品な感じを抑えて、着なきゃいけません。キャバ嬢とかのそのケバケバになる方はよした方がいいです。そうなの？これもそうだよね。清潔感のある服装を重視する上でもう一つ大事なのはカラーとデザインです。派手な色は避けた方が、そうなの？で髪も茶髪よりは黒にした方が効果的です。なんだって で、ただソープ嬢の服装は、そのシンプルなもので、あんまり派手じゃない方がいい。ただ、下着にはド派手なものを選びましょうってここが違うのね。ここが違うのね。ティーバッグだけれども、フリルやレースが入っていたりとか、男性から見た女性の下着のアンケートで1位紐パン男ってバカだよね。3位にティーバッグ。紐パンってさ、多分さ、女の人にとってさ、全くなんだ機能的じゃないんだろうね、きっとね。俺だって紐パン辛いと思うもん。あのだって横が蝶々結びしてるの2個あるんでしょ。やだろうな。でまあまあ、ね、ダメな服装、異常に露出の多い服装、ベージュの下着、おばちゃんっぽいってことかこれ。サイズや上下バラバラの下着、いやまあそれはね、これ別にソープランドってことじゃなくない。あとまあ着回したボロボロの服装なんてのも嫌いだって思われるよ。あとキャラクターものね、あミッキーの T シャツとかってことかこれ。まあまあそれはね、それは着ないだろう、こういう商売で。で、なんで異常に露出の多いのダメなんだ。男性が喜ぶと思いがちの露出の多い服装は下品な印象を持たれるでしょう。相手がソープ初心者の客なら、ガツガツしすぎて戸惑ってしまうかもしれません。もう、意味がわからん。自分のタイプがギャルでヤリマンらしいというのをアピールするなら別ですがって、もう原稿がひどいな。原稿がひどいよ。で、基本的には見た目の露出を抑えて脱がした時に意外といい体してるんじゃねえかな。もうなんだこれ、ドラマかこれ。すごいな。まあでもね、おばさん臭いからベージュの下着はダメだってのはわかるけれども。で、はい、これからあのソープを、くどいようですけど、ソープを目指す女の子、もしくはソープにもう合格して明日出勤で何を着ていいかわからないというそういう女の子その女の子の、下着、明日着ていく下着ね、明日着ていく下着の色1位ブラック、2位が紺、3位がピンク、4位白、5位ブルー。ダントツ1位だって。 38.4%。ソープランド上に聞いてます。上に聞いて4割黒。まあまあ黒はエッチだけどね。エッチだけども。でまあ統一感があるので絶対上の下着と下のブラジャーとは合わせましょうと。まあそれも合ってるけどね。あ、なるほどね。ドレスって何 2,3,000 で買えんだ。今あの結局のところね、そのドレスのなんかその通販サイトにつなげる気だな、パンパンさん。これは最終的にそのここで買えとでもさ、ここで買えとって女の子のサイトだからね、これさすがに男買ってプレゼントなんかしねえからね。ただあ、出勤日数や稼働時間にも左右しますが、すごいね、生々しいね。最低3パターンは用意しましょう。パターンが一つだけだと、リピーターに前と同じ格好してやがるこの女って気づかれてしまう。気づかれんのかこれ。本当？で、マンネリ化した場合、客が離れてしまう可能性も考えられるので気をつけましょう。ソープランド大変だね。自分の服装とかそのね、お客様を取るにはなかなかね。まあそれとはいえお店によってルールは違うので、ちゃんと入店前というかその出勤前に自分の店のルールを確認します。本当にいるの？この記事を見て、あ、やばいやばい、ドレス3種類揃えなきゃって思ってるソープランドの、勤務初心者の女の子ってのはいるんだろうか。不安になるわこれ。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。もうね、なんか次の曲考えなきゃいけないったら重々分かってんだけど、まああるんだよ、ないことはないけど、まあたまにはギター持ってきて歌うかなって気もしてるんで、歌うかね今度は今度の収録は。でソープランドで女の子が聴いてるっちとこになるとさ、俺のこれは俺の番組としてはダメでしょ。で、女の子がセックス中に言われたい言葉ランキングトップ20、ほら来たこれは聞きたい、こっちでしょ。俺らあのバガッタレが聞きたいのはこっちでしょ。でね、もう速攻でいくけど、言葉攻め、ちょっと違うな、言葉攻めをする際の基本4か条あるらしいよ。言葉攻めの4か条絶対守ってみんなこれを、耳元でささやくこと。で、言葉で攻めるんだから決して強く掴むとか痛みは与えてはダメだという。そして、言葉攻めの一番大事なのはじらすこと、じらしてください。で、さらに、好きだとか愛しているというそういう愛情表現を忘れてはいけない。これがまあ言葉攻めをする際、言葉をかけてるってことね。女子がセックス中に言われたいなという言葉をただ棒のように言ったところで何も女は感じないってことなわけでしょ。その正常位でいたしてる時に耳元に行きつつ、ああ愛してる愛してる愛してるよ愛してる愛してる、ああもうすっげえ愛してるって言っても今俺でもやだわ俺でもやだわ、そういう風に言われたら全然感じない。まあ当たり前だよね。でさ、ベスト20って言いながら、どこだ20あんのかこれ、ちょっと待ってね、今1位を最後にしたいよね。1位自分最初に書いたんだよな。パンパンさんにさ、毎度思うんだけどさ、なんで1位から書くのかな。あの、この手のさ、ランキングもんってさ、絶対さ、1位が最後の原稿にしないとさ、読まなくなるよ、みんな。あの原稿。だって1位書いちゃうんだもん。やっぱ20位からさ、あ、なんかこれ、20位から行くか、20位から。20位。嫌だっつってもするけどって、これあれか。ちょっと、キムタクっぽいのか。嫌だっつってもするけど、みたいな。嫌だっつってもするけど。え俺、キムタクできねえから。でも、低い声で悪く言うって書いてあるもんな。なんだろうね、この、低い声で嫌だ、悪く言う。まあいいや。で、19位。かわいすぎる。かわいすぎる。これなかなか、まあ、言葉の形式と、あ、なんだっけ、かわいい。お前の声だけでいけるわ。何その表情。かわいすぎない?おぉ。なぜ19位かも微妙だな。18位。俺のものだ。あ、悪くないんじゃない?これは。俺のものだ。力強く抱きしめ、俺のものだと言おう。まあ、これは鉄板というか悪い言葉じゃないよね。17位、俺から離れられなくしてやる。ああ、これ壁ドンにあの、あれだね、通ずるやつだよね。ああ、いいね。これは、俺から離れられなくしてやるみたいな、こう、悪い感じで、いいんじゃない。16位、やっと一つになれたね。これ一回しか使えなくね?これ毎回は無理じゃね。一つになれたねっていうのは、これは一回こっきりだよね。これもうここぞって時に、それは16位だな。15位、嫌でもやめないから。ああ、 エッチの最中にその女の人が性欲と感度が、すごくあのこう盛り上がってしまってダメダメっていう、まあ、言いますわな、そういうダメよっていうことを言ったところでこっちはやめねえぞと。いやでもやめないから、これもあれからキムタク、いや違うな、だからできねえんだってキム、いやんちょ待てよ、あんな感じか、ちょ待てよ、いやでもやめ、全然合わねえのそれ違うな、14位が中が熱いよ、エロいこれはエロいんじゃない、あーもうおまんこにチンコを挿入されてっていう、もう原稿がエロい、もうすでに。で、実況してあげるように中が熱いよという。ああ。ロイ、これ14位なの ?14 位でこれか。13位。お前の体が敏感になっているよ。中が熱いよよりも上なんだ、これ。体が敏感になって、優しい目な、眼差しでアイコンタクトをしながら、体が敏感になってるよ。まあいいか。12、俺に夢中にさせてやるよ。これはあれじゃねえのか？さっきのあの、17位の、俺から離れられなくしてやるの、と同じじゃね？なんで12位なんだ、これ。ああ、ちょっともっと俺なのか、これは。だからすげえ、まあ、でもあのめちゃめちゃ惚れてる女にしか使えないよねこれね。薄っぺらい時に言ったらこんな悲しい言葉ないもんね。11位、もっと声出しなよ。あ、これはいいんじゃない、これはいいんじゃない、もっと声出していいんだよっていうのは、これ別にだって演技する必要も雰囲気出す必要もないもんね。もっと声出していいんだよって言ったってすげえエロいもんな、これこれは、これ使おうかな。10位、我慢できないの。まあこれもね、彼女が感じてるっていうのがビシッと分かってたら使えるよね。これ10位でしょ？ 9 位、奥まで入っているよはよく AV で聞くセリフだね、これ。これはよく、奥まで入っているわね。奥まで入っているおちんちんなのかい君のは。そういうサイズか？そこは俺自信ねえからこれ言えねえな。耳元でささやくように第8位、どこに何を入れてほしいの言わすか。これもな、これでもかなり高騰じゃない？彼女が言わなきゃダメだもの。どこに何を、文法の問題だね。これは、これはすごいけど、なかなか難しいな。第7位。は、舐めてやろうか。ああ、これはね、その、訓議が大丈夫な女性なんじゃない？だから恥ずかしい時に舐めてやろうかって言っても多分逆効果だと俺思うぜ。舐めてやろうか。だからもうその、恥ずかしいのがもう感じて感じてしょうがないという女性だったら、その、舐めてやろうかみたいなのは、オレオレで言っても大丈夫だと思う。多分。6位。言ったらダメだよ。深いね。これ深いね。果たして、これを一生懸命こう、エッチの最中に言える男でいたいよね。このセリフ。生かすのにもう夢中でさ、一生懸命すぎたらこのセリフ出てこないよね、俺らが、男がね。これ言う男ってすげえ、あの、遊び上手なんじゃないかな。第5位、何したい？ちゃんと口に出して言ってみて。あ、これあれだね、さっきのあの、どこに何を入れてほしいのの同じで、入れてほしいじゃなくて、もうキスとか抱きしめるとか全部をすべて口に出させるっていうね。これは、これは、エロいんじゃない？まあ、もっと何々したいとか言ってごらん、ちゃんとというね。5位、4位、恥ずかしいの？ え、これは意外だな。4位だよ、だって。恥ずかしいの？ダメダメという仕草が出てきたり、言ったら耳元で本当にちっちゃな声で、恥ずかしいの？って言う？ああ、これもなんか難しいね。使い方難しそう。言葉攻めたランク第3位。どうした？これ、どうなの？え、本当に？エッチをしている最中はお互いに無我夢中なので、相手のことに気が回らない時もあります。特に快感が最高潮の時は、早く気持ちが良くなりたいので、彼氏の方から聞いてくれたら、彼女も言いやすいので、助かるので、どうした？どうして欲しいの？って言って、どうにでもしてって言われたら、こんなになってるよって言うってこと？なんか、ちょっと、エロくねえな、これ。おいおい、どうしたみたいな、違うの？俺、このイントネーションが違うな。どうしたって聞くのか？まあ、難しいね、これ。まあいいや、2位だよ、2位。言っていいよ。逆だね。言ったらダメなの上に、言っていいよがあるね。これはもうこれさ、使うんじゃない？言ったらダメだよの後にちゃんとこのセリフも使ってあげなきゃダメなんじゃない？言っていいよっていうのは。これエロいね、さすがに。1位、ででーん。なんでこんなに濡れてるの？圧倒的に言われたい言葉攻めなんだって。女性からの指示や意見が最も多かった言葉。めちゃめちゃ濡れてる時にこのセリフを言われたら一撃だって。そうなの？そうなの？いや、これはね。あ、そっかそっか。これ今の、男がどうのこうのじゃなくて、女の子が言われたいセリフを女の子からこう、あれで聞いてるから、あれなんだ。すごいね。やらしい。これは友達あれじゃない？みんな、リスナー。ためになったんじゃない？ 9 月1日。ためになる勉強できたね。はい、授業ここまで。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。ミュージックゼロチャンネル。
毎度も、トーク9月1日も終わるね。30分って早いようで短い、長いようでもう難しいんだよな。まあ、いや。とりあえず。で、16日は多分おみこしのご案内というか、多分、神楽坂に来てくれるんだったら、赤城神社ってところがね、おみこし16、17でやってるから、久々にね、3年ぶりなんで、お客さんもすげえんじゃねえかなと。あと今日あれか。8月26日なんだけど、高円寺かなんかの阿波踊りやってんじゃない？ うん、阿波踊りも今かっこいいからね、最近あのなんだろう、あのそういやさみたいな、あのてんでれんででんでれんでぐらいのつもりでいたら、なんつったらいいんだろうな、若い人が入ってきてなんかこうキレのいいダンスミュージックみたいな感じになっちゃってるよ。あのほんとほんと、だから、まあ、ネットで見てもね、阿波踊りってやってレンってやるといろんなかっこいいの出てくるから、若い女の人も男の人もなんか、俺やんないけどね、やんないけどかっこいいよ、あの阿波踊り。みんなやりたいっていう気持ちもわからんでもないぐらい。まあ、おみこしはそんなことないけどね、今も昔もってずっと変わらない担ぎ方だけど、阿波踊りは進化してるね。あれか、あのよさこいソーラン節とかって言って、あのね、あの北海道であのかっこいいよさこいソーラン節が、あの踊りがうまくいっちゃったもんだから、みんな各団体というかさ、そのやってんのかね。まあやる気持ちはわかるわな。実はあのソーランじゃなくて、あの阿波踊り、あの徳島もかっこよかったけど、今なんかあれでしょ、徳島はなんだっけ、お客さんを見る台が建築基準法違反だったかなんだかつって揉めてんだよね。でも事故なかったからいいじゃんね。倒れて100人死にましたったら大変だけど、何もなかったんだからね、いいとは思いますが、と。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。くれないんだろ。いいねなど送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。ツイッターの方ですね、ミュージックゼロチャンネルでございます。 m_z_channel でございますので、フォローリプライよろしくお願いしますと。つぼさんはなんか動きは、お、デルタ IR で曲を多分、デルタ IR でつぼさんのサイトじゃなくて、あのツイッターと、YouTube の方もですね、デルタ IR ですよ。あのデルタってあの A の真ん中抜けてるやつね、それに IR って打つとですね、エアーってそれで読みます。なかなかかっこいいでしょ。でそれに、ツイッターエアシンガだっけ、でもエアでいいんだよね、エアで検索変わりません。で、フォロー、リプライ、それからチャンネル登録していただけると、大変、蝶さんが喜びますと。で、高橋智明の方は、高橋智明雑談とかですね、歌ってみたとか、最近戦隊ものやってるんで、高橋智明戦隊ものとかでもね、あの、特急じゃだけ異様に、あの、再生回数が伸びるっていうのはね、おい、なんだべ。俺、特急じゃそんなにパワープレイした気は一度もないけど、なぜか特急じゃだけ人気があるというね。で、あと、なんだっけ、その、ヒカマニ界隈っていうのって、なんかそのヒカキンマニアみたいな、ボイスチェンジャーとかで勝手に使われてっていうのね、俺勝手に使われてるらしい。だけどそれをあのどうやって止めてもいいかわかんないし、その迷惑をこむってる気もあんまりしないので、放置プレイっていう感じで、あのダメらしいけどね、そんなことしちゃね。でもまあ聞いてくれるぐらいだからね、使ってくれるんなら少しは人気も出てきたかなと思いたい。じゃあ、16日に会いましょうっつうことで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。またねー、さよなら。